時刻は15時を回りました。ここからはテラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エディです。ここ未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。はい、
はい、
本日もよろしくお願いします。
お願いします。今日からね、2週間収録放送とさせていただいていますね、うん、8日とその次の週もですね。
これはだから6月20日かな。
そうですね、20日じゃないですね、8日、
8日ですね。
8日と15日が、
あ、なるほど、
収録放送となっておりまして、
全然違いますね。
そうね、放送されているのは6月8日です。
はい、ありがとうございます。まあ6月に入ってるということですね。
うん、そうですね。
あっという間だな。
終わってる、終わってはないか。
梅雨は終わってないですけど。
まだ終わってないか。今日大雨ですけどね。
うん、あ、そうだね、収録当日の、
そうですね、
今日は雨でしたけど、
その日は晴れるといいな、
ね、結構天候によってね、テンションとか気持ちも変わったりするもんね。
うん、雨だとちょっとなんか、あ、雨だって気持ちになっちゃいがちですよね。
わかる。でも車の掃除してくれるからありがたいよね。
ありがたい、
うん、そこはね、
ありがたいね。
いやいやいや、もうどうですか最近は。
最近はどうですか。
バタバタしてますよ結構。
そうですね、この収録放送お願いしたんですけど、うん、あの、私がね、ちょっと実習で ね、
うん、
お願いさせていただいたんですけど。
実習、
はい、高校の先生に2週間だけなってくるんですけど、
ほう、
もうチュラコスの仕事しながら終わったら、うん、実習のことやってっていう毎日なんですね最近。
大変だな。
なんかもう気持ちがやっぱ実習の方にドキドキで行っちゃって、
うんうん、
なんか中学仕事しててもなんか高校生とか見ちゃったりとか考えちゃったりしたら、やばいどうしようみたいな、あと1週間とか思っちゃうんですよ。早く終わりたいです。だから
早く実習終わらせようと、
早く終わって
仕事集中したいんじゃと。
そうダメだけど楽しみなんですけどね。もうこの4年間の、
うん、
そう、ここのこの日に向けて頑張ってきた4年間だったので、
ほうほうほうほう、
めちゃめちゃ楽しみではあるんですけど、この緊張してる、この早く、これが早く終わってほしいです。この
4年間の集大成がもうそろそろ来るわけだと。
そうなんですよ、
仕事なんてしてられる場合じゃないですよ。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ本当に。
すごいね、高校の先生なの。
高校の先生に、ね、なってきます。
へー、2週間。
2週間ですね。
はあ、これもしかしたら放送を聞いてる、ね、高校生の方がいたら、
いるかな、こんな平日に学校、
いるんじゃない、
学校行けよって感じですね。
その時は叱ってやってくださいね。
ね。だから多分今放送してる時のお長いリットは先生になってます。
あ、なるほど。
うんうん、
6月8日。
今多分ね、授業なんかしてるかもしれない。
あ、なるほど。じゃあその時いいタイミングで、このラジオ流してあげればね。
うん、
これ先生でお話ししてるのって言えばね。
やば、なんか。
生徒と一気にこう、距離感が。
そうかもしれない。聞いてほしい。
いや、まあ先生頑張ってください。
頑張ります。
応援します。
はい。
はい。未来スタイル研究所ではメッセージを募集しております。番組へのメッセージは、ツイッターからはハッシュタグ、未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは、番組、@fmnaha.jp。番組、@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
また FM 那覇の YouTube とツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、そちらもお楽しみください。こちらでもたくさんのメッセージお待ちしております。よろしくお願いします。
さあ、準備が整いました。本日もともに未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち二人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。
どうも、こんにちは、まさきあやです。
大変失礼しました、もう一度お願いしてもいいですか。
こんにちは、まさきあやです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごい元気の可愛いお声で皆さん伝わってますでしょうか。
一回空振りさせてしまいました、
ね、
申し訳ないです
けど。
すみません。本日のゲストは、まさきあやさん、はい、よろしくお願いいたします。 それではもう早速ね、最初のコーナーに行きたいと思います。最初のコーナーは
感謝の朝礼。私たちチラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の、すいません身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びは、やる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきます。まずは私から、
はい、
今日調子悪いですね。
それともちょっとぼやぼやしますね
すみません、噛んでしまいました、はい、まずは私からですね。
はい、お願いします。
はい、私の感謝はやっぱりお客様に感謝になるんですけれども、うん、チュラコスで販売しているワンちゃん用の犬用の、栄養サプリメントっていうのを販売しておりまして、この無添加で作ってるふりかけタイプのサプリメントなんですけど、そっちのこのなんだろう、ブランドといいますか、チュラコスから出てるブランドドクターグッドっていうインスタアカウントを作って運営してるんですけれども、それでこのプレゼントキャンペーンっていうのをやったんですね。そしたらすっごく反応がよくって、4時間ぐらいでフォロワーさんが200人ぐらい増えちゃって、私の当初の予定でも50人ぐらいかなと思ってやったら、うん、200人からいいねとコメントと DM とかが来て、もう通知が芸能人でよく見る99プラスみたいなのになってしまって、うん、これ芸能人のやつだみたいな。で、昨日夜ちょっともう返信できないから、もう明日やるって言って、今日DM 一個ずつお返事させていただいたんですけど、私だったらプレゼント申し込むってなった時にコメント絶対してくださいってなってたとしても、よろしくお願いしますぐらいなんですね、いつもやってるの、うんうんうん、なのにコメントプラス DM までしてくれて、でこの DM でなんか、うちの子はこんな性格なんですとか、なんかこのサプリメント気になりますとか、なんだろう、うちの子高齢でなんかおやつがなんか無添加のにこだわってるので、なんかこう嬉しいですとか、そういうコメントをなんか、なんだろう、皆さんくださってて、うん、本当によろしくお願いしますだけの人が全くいなくて、でもその一個一個に今日朝返信してたんですけど、なんかもうすっごい温かい気持ちになって、あ、もうこの人たちのワンちゃんになんかすごい、なんだろう、届けたいなって気持ちがすごくすごくできたので、うん、なんかこのお客さんにすごい感謝だなと、インスタフォローしてくれてる方ですねに感謝だなと思いました。以上です。
すごいね、200人から一気に来るってあるんだね。
びっくりですよ。
バズった、
バズってますかねびっくりしました、本当に。なんか今までだと300人ぐらいだったので、なんかなんだろう、みんな大体コメント来る人、知ってる人とか、うんうんうん、お友達みたいな感じでやってたんですけど、イベントで会ったことある方とか、もう全く知らないなんだろう、枠の方からも一気にフォローが来たので、なんか私自身楽しいですし、うんうん、なんかすごいみんなと仲良くなりたいなみたいな勝手に思ってるんですけど
今結構じゃあフォロワーさん増えました？
そうですね、450人ぐらいになりましたね、1日で。
アカウント開設してまだそこまでですよね？
3ヶ月ぐらいですかね。
すごい。
いや、昨日のこの伸び具合に私は今焦ってます。
焦ってるんだやっぱり、対応が追いつかない
それでもどうしようどうしようみたいな
嬉しいけどね、嬉しいけどね、
でも出会いに感謝だなと思って、やっぱ SNS ってね、直接会わなくてもつながれるっていう、やっぱそういうのがいいように、なんだろう、できてるなってすごい昨日思ったので、
感謝だな。そうだね、これを使ってちょっと悪いねこともしちゃったりする方もいますもんね、中にはね。
なんかいいようにね、つながりができたらなと、
うんうんうん、
うん、思ってます。
いいですね閉まりませんがいや、とてもいい活動だなと思いました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあバトンパスでおさきさん、お願いします。
はい、じゃあ私がいいなと思ったこと、嬉しかったことっていうのが、まあ、インスタつながりで言うと、うんうん、私も結構自分のインスタで自分の思いとか、うん、まあ、最近で言うとちょっと自分軸に戻そうみたいなことを書いたりしてるんですけど、発信するのってやっぱりすごく勇気がいって、批判が来ないかなとか、好き勝手なこと言ってとか言われないかなとか思うんですけど、私のフォロワーさんって多分本当にみんなハッピーな人で、もうラブに溢れててというか、そんな感じなので、私が書いたら DM とかにすっ ごいいろんなこと書いてくれて、もうこういう発信してくれてありがとうとか、もうすごい嬉しいとか、
うんうん、
でなんか、まあ、私のこととかの言葉でこういうふうに元気づけられましたとかって書かれてて、いやもう嬉しいなと思って発信してよかったなとかすごい思うので、そうですね、私もこのインスタで元気をもらうこともあるし、インスタでこのつながってるまだ実際に会ったことない人たちから元気をもらえたり、うんうん、勇気とか自信をもらえるので、本当にねいい風になんかインスタって使っていける時代だなって、なんか悪いことばっかりフォーカスされちゃったりする時もあるんだけど、いいことにもたくさん使えてるから、うんうん、子供にもネットがダメとか一概に言うんじゃなくって、すっごい勇気をもらえたり自信をもらえたり、まあ、それこそ私が好きな愛をたくさんもらえると思うし、そういうので私もやっぱり感謝してます。この DM くれる人とかにすごいやっぱ嬉しくなるので、応援してますとかありがとうございますって言われると、あ、書いてよかったなとか勇気を持って発信してよかったなって思うので、そういうのにはすごく元気づけられます。
なんかすっごい優しそうなフォロワーの方々多そうですね。いいフォロワーが
多いんですよ、みんな本当に。私もこんな活動してますとか、そう、愛情がこもったなんだろうなプロダクトを販売してる方だったり、いろんな活動されてる方がいて、なんか終わったなとか思う時あるじゃないですか、なんかこういうちょっと殺伐としたニュースとかが流れると、でも、あ、全然違うっていう感覚を取り戻せたりとかするので、なんかフォロワーさんとかのつながりって私はすごく大事にしてて、一人一人そう嬉しいなって言葉が、でこの前もハッピーモアさんっていうところでお買い物してる時に、あやさんですよねって声かけてもらって、全然私その方のこと存じ上げなかったんですけど、ヨガにすごい興味があって一歩踏み出したかったけど、絶対にあやさんから習いたいと思ってましたなんて言ってくれる方がいて、すっごい嬉しくって、その日一日中ハッピーじゃないですか、そういうこと言われたら。あ、やっぱりちゃんと一個ずつ丁寧に取り組んでいこうと思ったし、取り組んできた自分もすっごい褒めました。
うーん、
頑張ったねみたいな。
そんなことやったらめちゃくちゃ嬉しいですよね。
嬉しいですね本当に。
いや、いいですね、インスSNS っていいようにね、
いいように使ったらすごいやっぱりハッピーとか愛とかがつながっていくと思うし、そういう使い方を大人がすることで、子供もそういう使い方しかしないんだなって思ってくれるかと思うから、まずは大人からそういう使い方がねできるようにみんななっていったらいいかなって行きたいなって思います。
そうですね、
ハッピーの循環だ。
そうですね、ハッピーグラム、
SNS 上で
ハッピーグラム、
お
ハッピーグラムいいかもしれない。
ハッピーグラムにしようかな。
そういうの作ります、アプリ、
アプリ、やば、
ハッピーグラム
01から
01からそうそうハッピーを投稿しまくるっていう、
あ、いいですね、感謝の投稿。
でもシェアハッピーってやっぱいいですよね。
ね、そうですね、
共有することでまた広がっていきますし、
確かに。じゃあ作ってください。
投げてきた。
いや、いいな話でしたね、はい、あたるくん、じゃあ最後のラスト大取りで、
はい、ありがとうございます。そんな振り方するから。いやいやいや、まあ、僕はでも SNS はそんな触らないんですよね、なんかなんだろうな、
フェイスブックなイメージがあります。
あ、
なんか渡るくん今日の本みたいな、
はいはいはい、はい、あ、見てるんだね、しっかり。
出てくるもん。
何が出てくるもん。なんかフェイスブックの方ってユーザーが基本こう年上の方が多いイメージがあって、その方たちともやっぱりつながりが欲しいなっていうのもあって、最近は一応フェイスブックで投稿するようにしてたりするんですけど、なかなかインスタ僕使わないんですよね。
確かに ストーリーとか見たことないかも。
いや、ストーリーはあるでしょ。
あるかな。
ストーリーは見るでしょ。
投稿も見たことないかもしれない。
投稿もそうそう、
確かに確かに。
っていう、まあ、SNS の話は置いときまして、
はい。
僕は美味しいサンドイッチを作ってくれるサンドイッチ屋さんに感謝で、
はい、
那覇じゃない、恩納村にあるブロッスっていうサンドイッチ屋さん、
ブロッス、
ブロッス、あ、ブロッス。これもね、エディとあとチラコスのスタッフさんがまた教えてくれて、この前行ってきたんですけど、本当に美味しくて、やっぱ美味しいもの食べると人って幸せになるじゃないですか、で笑顔が生まれるじゃないですか、またそこでも幸せの循環が生まれてたんですよ、 その空間がいいなと思いまして、テキサスバーガーにトッピングでアボカドをつけて食べたんですよね。
あ、美味しそう。
めちゃくちゃ美味しくて 100% ビーフみたいなことで書いてあったんですけど、うんうん、やっぱその周りに座ってる方もみんな美味しい美味しいって言って、なんか笑って幸せそうに食べてたんで、やっぱ飲食店ってそういう場としてもなんかいい空間だなと思ったので、
うんうん、確かに
やっぱそういう美味しいものがね、うんうん、食べられる環境に感謝だなっていうのを思いましたね、うんうん、僕は。
今日のちなみにチュラコスのお弁当もサンドイッチです。
お
なんかチュラコス社食をやっていて、お昼はこの飲食店の支援ってことで、飲食店さんに週5かで、あの20人分ぐらいかな頼んで、あのやってるんですけれど、今日もサンドイッチでした。すっごい美味しい、もぐもぐサンドだったかな名前。
でそれは企業さんと何か、ま、毎日決まってるんですか。
あ、もう毎月違います。あ、月で決めて、ここ5社決めて、はい、じゃあこっちが終わったからまた来月は違う5社みたいな感じでやってます。
私の夫、ここで宣伝してもいいですか。
あ、は
い、
ぜひ。
くもじにある七輪焼肉シェイクハンズと、
はい、
組めて、寿司屋坂っていうお寿司屋さんやってて、どっちもお昼のやってるので、
あ、ぜひ
利用してください。
お寿司屋さんと
焼肉屋さんです。
焼肉屋さん、もうどっちも。
その焼肉はランチはあのカレーライスとかになるんですけど、うんうん、牛タンのカレーライスとか、
うわ、牛タン大好き。
ちょっとスパイシーなカレーとかやってるので、うんうん、ぜひよかったら、
すいません、後でじゃあ連絡先をお伺いします、は
い、
お願いします。
いや嬉しい。
うんうん、そうラジオでもね募集したりとかしてるんですけど、まだね、はいはいはい、ないので、うんうんうん、ぜひぜひ、
嬉しい、ぜひぜひお願いします、はい。
やった、ま、たカレー食べたいってね言ってたんですよ、うん、みんなが。そうそうそう、カレーいいねみたいな。
嬉しい。
やった、
うわ幸せです。
つながってくれたらすごい嬉しいです。、うん、今飲食店もすごい厳しいから、
うん、そうですよね、うん、やっぱり
そこへのね貢献っていう思いもあってね、
うん、そうですよね。それで始まって、ね、
嬉しい、やったので、すごい喜ぶと思う飲食店のみんなさん、
うんう
ん、
ぜひぜひ聞いてる方もねご紹介したい場所があったら、
うんうん、
ぜひ
ここのお店おすすめだよとか、うん、うちのお父さんお母さんやってますとかでも何でもね、うんうんうん、いいので、はい、
ぜひお願いします。
送っていただければなと思います。はい、ということで今日もたくさんの出来事に感謝ですね。ぜひ皆さんの感謝もメッセージにて教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さてここからはゲストについて深掘りしていきたいと思います。早速、和崎さん、最近ハマってることとか趣味とかあればお伺いしてもいいですか。
私あの、まあ、仕事としてヨガインストラクターやってるんですけど、その他に趣味として今草月流の華道の花やってて、もう少しで画号って言ってお花のなんだ名前がもらえる感じなんですけど、それが取れてまたちょっとお勉強しながら師範の、資格も取りたくて、お花ね、生け花ってやっぱりあの木ってすごいエネルギーいい気がもらえたりして、すごいあるだけですごいんですけど、師範、うんうん、をもらえた暁にはまたちょっと子どもたちにボランティアでお花とか教えていったり、お花ってなかなか余裕、心に余裕とかがないとちょっとね踏み出せない部分もあると思うんですけど、でもお花があるとやっぱり人って落ち着くし、そういう感じで子どもたちとかに、そうですね、これはお花はちょっと子ども向けにボランティア活動していきたいな、お花をちょっと教えたりフラワーアレンジメントを無料で教えるような企画を作っていけたいなと思ってて、今それにもう早く師範の方の資格を取るためにちょっと毎週頑張って、毎週2週間に1回内気分もちょっと頑張って練習しているところです。
お花、
お花、いけばのやってる身近な人初めて第1号です。
あ、そうです
か。なかなかいないかも。
そうでも流っていうのをやってるんですけど、今結構フラワーアレンジメントとかが多くって、ね、結構昔ながらみたいな感じなんですけど、私の親友が呉服屋の娘で着物をすごい着る子で、やっぱり昔はそんな何も思わなかったんですけど、やっぱり大人になって着物ってそれこそ今の SDG じゃないんですけど、もうずっと 何百年も着れるんですよね、大事にしれば。
うんうんうん、
こういう、ね、お洋服とかって 結構もう1台で終わりとか、うんうん、もう娘に譲って終わりなんですけど、私 も今実際持ってるお着物って祖母とかいただいたものだったりして、うん、本当にずっと綺麗に綺麗に使い続けられるので、そのお着物に合うものってやっぱりお花だったり、着物を着てお花やってる時ってすごいな綺麗だなって思ったりするので、うそういう感覚とかを、まあ、未来の子供たちにも昔の人の猫の綺麗佇まいとか残していけたらなと思って、そういう活動もちょっとこれからやっていきたいなと思ったし、私今40なんですけど、あと20年後60歳の時に、なんかお花やってるおばあちゃんってかっこいいなとか思って、
確かにうちのおばあちゃん花やってん
で、そうお花の先生みたいな、
めっちゃかっこいい
ヨガのインストラクターもねやり続けたいなと思うんですけど、まあそこでお花も一緒にねやれたらいいかなと思って今お花にハマってます。
素敵、
しっかり未来の自分もイメージしながらも
確かに、ね、頑張って、うん、やりたいなと思ってます。
お家にはお花が今いっぱい
そうですね、毎週お花やってるので、うんうん、お花は常にあります。
へ
え、うち息子が2人いて、うんうん、男の子にもお花をさせたくって、うん、今空手がすごい好きで、フルコン空手なのでしょっちゅうね試合とかもあって、うん、空手やってる強い男の子っていうイメージなんですけど、うん、ちょっとそこでお花もいけれるんだよみたいな感じになると、いやいいよなって思って、いい、まあ、ちょっとまだ早いかなと思うんですけど、うんうん、でもやっぱり娘は一緒にやるので、うん、それを見てお花が普通に生活上にあって、でお母さんがねお家で花を生けてる姿とか見せると、あ俺もやりたいなんて言ってくるので、うんうん、ちゃんと教えることはまだしてないんですけど、お花を切らせたりとか、そう、そういうことやってるので、うん、男の子もねお花をやってなんかかっこいいみたいな、うん、そう、そういう感じで
かっこいいですね。空手もやっててお花もやってたら
ね、なんか合わなさそうで、でも木っていう意味では一緒なので、
うん、
なんかその場の雰囲気とか、
うんうんうんうん、
木ってエネルギーみたいな感覚がきっと同じで、集中していける時とだらだらいける時じゃ全然多分花の顔も違ってきて、多分空手とかも一緒だと思うので、うんうん、そんな感じで共通する部分はちょっとあるのかなと思ったり、
なんかこだわりとかあるんですか、この花を作っていく上で。
私結構感覚的にいけちゃうので、先生から思い切りが良すぎるって言われるんですけどなんか短く切っちゃってパーとかやっちゃうので、でも私はもう結構直感に頼ってる。今日はこんな感じでいけたいと思ったら、あんまりこの指示通りというか、そういうのが肩にはまらないというか、普通はとか言われても、あなたの普通私の普通じゃないとか思いながら生きてるので、そうそうそう、なんかね、あの教科書通りにももちろんやったりはするけど、そこで自分の色を出したいなって思うし、まあ、教える時のモットーとしてはそれをすごい大切にしたいなって、一人一人の個性を、もうこれから風の時代で絶対にこ、ね、個々の個性ってなんかすごいセンスと相手の時代かなって思ってるので、それを大切に、子供のそういうのを大切にしていけたらいいかなって思いながらいけてます。
センスと愛
がなんか主流になってくるかな
と思います。なるほど、なんかそれやったらもう花一つで全て磨けそうな気がしますよねセンスも磨かれて愛もこうたくさん溢れてみたいな。なんか花の魅力ってまだまだ分かんないけど、たくさんありそうだなっていうのは、う
ん、なんかやっぱりあるだけで華やくというか、すごいお家が明るくなったりするし、やっぱり娘がすぐ気づきますよね、お家でお花を変えると、
あ
今日お花が変わってるとか、このお花かわいいとか。私は小学校の頃そういうこと思ったことなかったんですけど、やっぱりずっとお花がある生活しているとお花選びも好きだし、そうそうそう、なんかトイレとかにもちょこっと飾ったりすると、
うんうん、
トイレが華やぐというか、
一つあるだけでなんか違いますもんね、雰囲気が。
あとやっぱり自然な香りなので、頭とか痛くならないし、あの合成剤とかっていう作られた香りじゃないから、やっぱお花の香りで頭とか痛くならないじゃないですか、そうそう、そんな感じで自然な匂いがいつもあってっていう、そうそうそう、そういうのでお花やっぱりあるといいなって思います。
やりたい。なんか私あの誕生日が8月7日生まれで、うんうん、なんか花の日なんですよ。
あ、そうなんですね。
なんでなんか昔からなんか お花も好きなんですけど、なんかこのテレビのこの伝統的なものがもともと好きで、このいけばなやってる人見ると、あ、なんかやりたいってずっと思ってて、
すごい。
でもなんか誰もやってる人いないし、なんかどこに教室があるのかとかもわからないし、でもなんか40歳とか30後半ぐらいになったら、自分がもっと落ち着いた時になんか花と向き合ってみたいなっていうのはずっとあるので、聞いてて、あ、いいなってすごい思いました。
ぜひぜひ
もしかしたら弟子になるかもしれない。
ぜひぜひ
うわ、いいね、エディがいきなり花についてね、語り出してね、
こんな美人さんがお花とかやってくれたらすぐ広まるかもしれない。わーっと
プランターに植える花とかでもいいんですか？
あ、全然もう、あ、花、あ、何でもお花いけれるので、
はいはいはいはいはい、
いいですね。
観葉植物の葉っぱみたいなのも全部それになるし、うんうんうん、そう、すごくお花ってやっぱりね、ホテルとかでもやっぱお花、結婚式場でもお花ってすごい使われるじゃないですか。やっぱりね、人の心を癒してくれたり、香りがすごい、うんうん、なんか多分アロマとかもそうなんですけど、脳にすごい刺激を与えてくれてリラックスしたり、まあ、花の種類の匂いによってはちょっと興奮状態にさせてくれたり、副交感神経優位にしたりとか、そういう効果もあるので、お花やっぱり身近にあるととってもいいかなって思います。
いいですね。じゃあ
どうすか、お花
一緒に始めますか？
あ、始めますか。農家には興味あるんですよ。
農家、はいはいはいはい、
農家というか、 だから家でトマト育てたいなと思ってて、うんうんうん、ミニトマトみたいな、うんうん、ああいうのからね、まずはやってみて、
うん、そう、40ぐらいに花に行き着くかもしれない、
かもしれない。めちゃくちゃ美味しいトマト作ってるかもしれない。
畑ね、いいですね。
最近
私も、
うん、いいなと思ってます ね、
いいと思うね。年というよりも多分時代がそうなってるんじゃないかなと思います。
うん、
今まで畑ってこの農家さんがやるものと思ってたものが結構身近になってきて、私の周りで本当に畑する人も増えましたし、私も去年の9月からレンタルして畑やってるんですけど、友人と、そう、全然素人なんでしょっちゅう腐らすし、
うーん、
あれと思うことすっごいたくさんあるんですけど、
はいはい、
でも自分で育ててるやつだから変な農薬も使ってないし、
うーん、
とにかくその場ですぐ食べれるし、子供たちと、
うーん、
で、いいですね、今土を触れない子供たちがいるっていうのを聞いてすっごいびっくりしちゃって、だからアレルギーが増えるのも土を触らないからだって言ってるお医者さんもすごいいて、そうだからね、その言ってたよね、畑とかやっぱすっごいもういいと思うし、これからの時代、
うん、
畑とかやってると私ならこの人いいなって思います。
うん、
お、なんか守ってくれそうみたいな、自給自足じゃないけど、
確かに確かに
自立しててしっかり強いみたいな、
ね、自分のものみたいな、
そういうの好きですよね。レンタルもできるんですね、畑。
レンタルもできます。私、そう、あのハイバルだったのが今年の5月からは富城に移動して、でちゃんとそこも農薬使ってないよっていうところをレンタルして、ずっとここ農薬使ってませんよっていう土壌、土、やっぱ綺麗なままのところ、一回でも農薬使っちゃうとやっぱその土地って何年も農薬残っちゃうって言われてるので、農薬がいいとか悪いとかじゃないんですけど、もちろん農家さんは農薬を使わないとやっていけない時代なので、それは否定も何にもしたくないんだけど、自分で作る分ぐらいだったら多分農薬使わずにできるかなと思ってて、そうそうそう、そういうのでといってもちょっと大したもの作れてないんですけど、
で
も子供たちとね行くのもすごい楽しいし、パパも一生懸命やってくれるし、このパパがかっこいいところ見せれるじゃないですか、子供に、これはこうだよあだよなんて言って、でも子供もねそれを見て、わあパパすごい何でも知ってるみたいな、
そういうパパ憧れますよね。
だからなんかね、いいなって思います。すごい汚くなっちゃうし、土まみれになっちゃうしっていうのはあるんですけど、でも
なりたいですもんね、土まみれね。
土まみれね、
うん、ね、
私土はいけますよ。
あ、いけるんだ。
土はいけますよ。
あ、やっぱ難しいんですか、育てるのって。
ね、私ほったらかし農法っていうのをやってて、
ほう、
無農薬で畑も耕、まあ、耕したりするんですけど、あんまり耕さないような感じ でお水も自分からはあげない、自然に任せてるみたいな、でそういうのを農法をやってる方がヤンバルとかにもいて、その方の畑とかを見学しに行って、いやもう自然のアートだなってすっごい感動して、
なるほど。
もう人参とかも、私は人参の花とか見たことがなかったんですけど、そこには人参があって、人参の花があって、人参の花の種からもう一回 植えるみたいな、もう人参を一生ずっと育ててあげる、人参ができたからじゃあバイバイじゃなくて最後まで咲かせてあげるとか、そういうことしてる方がいて、無農薬だし畑を耕さずにやっていて、なんかかっこいいなってすっごい思って、でそれこそその方の畑の土をにね、土を触っているとすごい元気がもらえて、でこんだけの中に微生物が何億個もいるよとかって話を聞くと、もったいないと思って、これをそのままにしておくのは、じゃあちょっとやりたいとか思ってやってるんですけど、でもやっぱりとはいえ難しいというより、行って収穫する時期を間違えたり、早めに収穫してしまったり、ちょっと遅くなっちゃってめっちゃ大きくなっちゃったりとか、時期を間違ったりとかするんだけど、トマトとかは意外と簡単で、シャロットとかトマトとかブロッコリーとか簡単だったかな、じゃがいもとか、なんか葉物が難しかったです
って言いますよね、
虫に食われちゃって、
あ、葉物、
めっちゃ効く、それ白菜とかチンゲン菜、そうすごい難しかったです。はははははは、やっぱこれは農薬がないと虫にすごい食べられちゃうんだなとか、なるほど、これを無農薬でやってる方たちすっごいなと思ったし、そうなんかリスペクトでした。
すごい気がされてるなっていうことで、
ゴーヤーとか、
ゴーヤーもなんだ、
ゴーヤー、
ゴーヤーめっちゃめっちゃできますよ、
ゴーヤーか始めたらどうですか、
ゴーヤーすごいすごくできると思う、もう
ビビるぐらい毎日ゴーヤーぐらい出てきます、
マジか、
でもなんか私の家もやってるんですけど、ゴーヤーもう毎年毎年なんか10月ぐらいまであるじゃないですか、いつ終わんねんぐらい、もう毎回毎回来るからあげたいんですけど誰かに、あげても、いやうちも実はゴーヤーやってて同じなんだよねって言われるんですよ毎回、いやだよねみたいな、
確かにゴーヤーめっちゃなりますよね、
びっくりするぐらいなりますよね、
永遠なんだ、毎日ゴーヤーチャンプルだね、
本当にそうですよ本当にどうしようってくらい生えてくるんで、しかも何もしなくても育つんで、ぜひゴーヤーからいかがでしょうか、
その成長過程楽しみたいですね、なんか面白そうだなと思って
うん、うん、確かにゴーヤーなんかすごいなんか元気になるっていうのがすごい分かります、ゴーヤーやってたら、こんなほったらかしててもこんな綺麗に育ってくれて絶対これをなんか食べても生命力がもうすごいんだろうなって思う、なんか雑草くらいな感じですごいですよね、
本当に雑草くらい
の、ゴーヤ魂みたいな
確かに本当に雑草、雑草ぐらいに出てきますよ、ぜひゴーヤおすすめ、
面白そう、
失敗しないかな、ゴーヤがいいかもですね、
トマトも、トマトも失敗しないと思います
ハードル上げるね
本当に本当にトマトもほったらかしたら鳥とかがいなければ、
なるほどなるほど、
鳥が
食べられなければね、
鳥が、はい、鳥と猫に食べられるんで、
エディもやってるの、
あ、ほったらかしてます、 あるだけです、あって取ってるだけ、
すごい、
何もしてないです、
で気がついたらどんどんなってきて、はい、
猫も食べちゃう、来るんですね、
猫
も
食べに、猫なんか住んでるんですよ、なんかお家の外に、飼ってない、
飼ってはない、
飼ってはない、飼ってないです、住んでるんですよ3匹ぐらい、
3匹も、
はい、多分子供なんですけど、ね、がもう荒らして荒らして、もうじゃあゴーヤー食べろって感じなんですけど、トマトばっかり、
ト
マトしかったな、うわ、ぜひぜひ、だからゴーヤーとトマトからやって教わりに行ったらどうですか、
そうですね、
その後
は、あ、じゃあ僕はじゃあ農家の方で弟子入りさせて
こっちは花で弟子入りして花で
ちょっと勉強しておきます
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、え、地元の方はどちらになられますか、
地元は那覇の前島になるんですけど、ここら辺です、
この辺、あ、この辺、
この辺ホームですね、中学校も那覇中で高校も那覇校だったので、もうめっちゃホームです、
ずっと那覇ですか、
いや、それから私海外も住んでたことがあって、でその後は神奈川にいて、で10年前、9年前ぐらいに沖縄に戻ってきました、
じゃあ出産を機に、
そうですね、あの主人があの飲食店始めたいっていうことで神奈川、主人神奈川出身なんですけど、で私父親も酒屋だし、なんかいろいろこっちの方がやりやすいかもねってことでここに戻ってきました、
なるほど、
それまではじゃあどっかあっちこっち行ってたりして、
神奈川ずっと、
あ、ずっと神奈川で、
神奈川にいました、
へ、
でも神奈川に似合いますね、なんかいそうじゃないですか、
そうですか。
わからん。
え、神奈川っぽいな。
神奈川のイメージが。
出身神奈川ぐらいかなって思ったんですよ。
本当ですか、うん、この顔でですか、
うん、なんか
この色の暗さでですか本当ですか
神奈川のイメージが分かんないですけど
そう、あれなんかすいません、私の勝手なイメージで神奈川っぽいなって思います。沖縄なんです。
那覇なんですね。じゃあもうここ前島で、
そうですそうです、
地下というかもう
今は富士ら辺に住んでる。
いや最近浦添に引っ越ししたばっかりです。
そうなんですか、うん、私も浦添です。
あ、そうなんですか、はい、牧港です。
あ、宮城です。
あ、そうなんですね。じゃあ近い、まあ、うなはよりは。あ、そうなんだ。へえ。
近い、浦添市民で。
そうですね。
よろしくお願いします。
あ、じゃあそこから富城にある畑に行ったりしてるっていう感じですか。
行くことにもなるし、でも私結構もう行動範囲すごい広くて、
うん、
ヨガはこれから読谷とかも行くし、
へえ、
そういろいろ動くのが好きなので、
うーん、
那覇とか今浦添にいるんですけど、幼稚園の、あ、保育園の、保育園はおろくの学校に行かせてて。
なるほど。
送迎とかも一日何時間やってるのっていう感じなんですけど、
確かに。
そう、でも絶対そこの保育園が良くて、ずっとキャンセル待ちで行かせてる保育園なので、もう絶対そこって決めてたから、
うんうんうん、
そこには行かせてるんですけど、営業マンくらいすごく車を運転するので、1年に 2,3 回車をパンクさせちゃうんですね、あの道路の、ネジっていうか、なんか落ちてるじゃないですか。私なんでこんなにと思って営業さんっていうか、まあ、その人たちに聞いたら、うんうん、すっごい走行距離運転してませんって言われて、
うん、
普通営業マンがこれぐらいこんな頻度でパンクさせますって言って、
うん、
あ、私めっちゃ運転してると思って。
そこで気づいた。
そういえば1日何時間も多分車乗ってて、子供の送迎と、あとお稽古事とかも、子供さっき言った空手とかもやってるし、そういうのと、あと自分の仕事もそうですし、多分車間距離がすっごくて1日の。
なるほど。それはもう確率的に当たるよねって話ですよね。
行動範囲広いですね、本当に。
そうなんです。1日に1箇所のところでとどまってる仕事をしてなくって、ここでやってここでやってみたいなことしてるので、ずっと運転してます。
いや、大変だ。
大変だね。
3人お子さんがいるってさっき聞いたんですけど、はい、うんうん、やっぱもう3人分もじゃ移動して、自分の分もまあ移動してってことですよね。そうそうそうそう。どう、大変だ。
それが好きというか、こう一箇所にずっととどまってられるのが苦というか、そこまで嫌だから動いていたいっていう感じもあるんですか。
なんか運を動かしたいなってすごい思ってて、
うん、
自分が出ないと絶対いい人とかに巡り合えないってすごい経験を積んで分かってきたので、何か支えがあったら行くしっていう感じで、動く範囲が広い、
うん、
なんかここら辺だけで済ましたくないというか、
うん、
せっかく行ける場所がね、お誘いがあったりとか、車があって、もう運転する技術があるんだら行きたいなみたいな、そうそう感じで、すごくいろんなところに行きます。出没します。
出没本当になんかどこに行ってもいそうだもんね。
素敵。活動がね、いっぱいあって。
それではじゃあ早速次の、ね、うん、研究に行ってみたいと思うんですけれども、
うん、
私のニュースタイルということで、新しく最近始めたことであったり、これ未来スタイルだなと思っているこの自分の生活についてお伺いしていきたいんですけれども、その辺何かありますか。新しく始めたことだったりっていうのは、
新しく始めたことっていうか、最近とにかく自分軸に戻すってことをずっとやっていて、
うんうん、
やっとで自分軸に取り戻せたなと思ってて、
うん、
今までって本当に他人軸で、他人からいいと思われたくて、例えば私全然色白くないのに、美白が流行ってると美白化粧品取り入れて、
うん、
全然白くならないとかってやってみたり、
うんうん、
例えばお医者さんになるには大学に行かないといけないから、大学っていうのは行った方がいいと思うんですけど、
うんうん、
目的がないまま行かないといけないからっていう理由とか、
うん、
普通はって言われる社会だと思うんですけど、普通ってその人が思ってる普通と私が思ってる普通違うのに、
うん、
みんな他人からの評価を気にしたり、他人から認められたくって、もう常に承認欲求がすごくすごいような生活をしてきたんですね。だから大学とかに行ったのも、行きたくて行ったのかもしれないけれど、そこにはすごいねって言われたくて行ったのかもしれなくて、うんうん、 で自分では満足、自分がアメリカ、あの大学に行けたことに満足をしていなくって、多分それは私が例えばこういう大学行ったよって言ったら、私の大学よりももっといい頭の大学に行った人から、あ、そういうとこ行ったんだって言われる一言に傷ついて、じゃあもっといい大学行けばよかったとか、そういうのって一生キリがないところで私はずっと生活してて、でも自分軸に戻せた時に、自分の中にすごい愛が広がって、自分を大切にして自分をリスペクトしていったら、他人からの評価って全く気にならなくなって、すっごいなと思って、それって、承認欲求って自分のことをリスペクトしてアクセプトしてあげるって、多分一番時間もかからないしお金もかからない、人からすごいねって言われるのってその人次第だから、時間もかかるし、なんかすごいいつまで経っても満足感得られないけど、自分を認めてあげることってすぐできるし、で自分自身がすごい自分のことよく分かってるから、そういう自分を、ね、愛してあげることで周りに対してもすごい優しくなれたんですよね。で同じ話を聞いてても、私はもうポジティブにしか受け取れない人のお話とかも、それができるのって自分のことをすごくなんか愛が、愛でたくさんにできたからかなと思ってて、そういうこの自分軸に戻すことにすごいハマってます。自分をすごい褒めてあげるというか、なんか一個一個、あ、私これできた、今日できたとか、これもやりたい、あれもやりたいっていうよりも、今持ってるものにこれがあるからいいやって思えるような、そんな感じでシフトしていったらすごい楽だし、人に、人のことを気にかけなくていいというか、自分が満足してたらこんなに人生ってハッピーなんだって、それで自分がハッピーだったら、自分がハッピーだと思ってる人たちと一緒に入れて、でますますハッピーになっていって、なんでこんなに人生って楽しいのみたいな、そんな感じに変わっていったので、みんなこうやって変わっていったらもっといいんじゃないかなって思ったりもするし、あとはなんか世界とつながっているってこともこの最近すごいやっぱり感じてて、フェアトレードとかそういうのとかもすごい最近言葉出てきてるけれど、本当に自分とつながりがあるっていうのをみんなが認識していけば、この、ね、この世界で反対側で暮らしてるお母さんとかがベッドもなくって子供に明日の食事も与えられなくってっていうお母さんは、怠けててそこにそういうことになってるんじゃなくって、多分私よりもきっと何十倍も働いてて、でも生まれた国が違うだけでこういうことになってるっていう、じゃあ日本っていう素晴らしい国に生まれた私は何ができるのって感じた時に、私ができることは何かって思ったら、私はヨガを教えるスキルがあって、それをシングルパーレントとか子供とかに無料で教えてあげるって活動をしていけば、誰か一人でも私が手を差し伸べてあげることができたら、一人でもハッピーになれたらすごい嬉しいなと思って、この本当に自分軸に戻せたからこそできるというか、勇気があることだったんですね。私にとってはシングルパーレントは無料でやってますよなんて言うと上から目線とか言われたりするんじゃないかとか、やっぱりなんだろう、そういうことやってると甘えちゃうよっていう厳しい人もいるし、でも人間って誰も間違いを起こすのにシングルになったことがそんなにいけないのって私はすごい思うし、この人の未来を見たいなって一緒に、そういう時とかのこととかを考えたりもそうだけど、やっぱり自分にすごいコップいっぱいの愛情がすごい溜まってくると、人にも愛を分けたいなってすっごい思って、なんだろうな、みんなでハッピーになりたい、みんなで愛を循環させたいってすごい思ってて、そういう活動をしていると、そういう活動をしている仲間がすごい増えて、いつもハッピーと愛でしか溢れてなくて、だから急激に変わったなって思います。私の周りも、この周りにいてくれるお友達とかもすごいねすごいねって毎日応援してくれるし、そう、なんか私がヨガをする、ヨガとかパークヨガとかするんですけど、パークヨガをやった後すっごい泣いてくれる子もいて、なん すごい良かったみたいな、うんうん、悲しいものが全部浄化されたとか言ってくれる人もいたりして、やってることって間違ってなかったんだなって、うん、そういう言葉を聞くと思うし、やっぱり100人いて99人が悪い違うよって思ってても、自分が絶対に正しいと思ってることって進めていくとだんだんみんなに認められるようになるし、あ、自分自身を一番認めてるから自分が正しいと思ったことを突き進んでいくとやっぱり正解だったんだなって思う時が来たなっていう感じで、今なんかそうヨガやりますって言ったらすぐに募集とかもうクローズしちゃうくらい満席になって、行きたいですとか言ってくれる方もすごく多くなって、なんかもうハッピーだなって思って、でそれができたのも本当に自分軸に取り戻せたってだけ、だからお金もかかってないし、なんだろう、ヨガとかってスピリチュアルって言われたりすることもあるんですけど、ヨガって神様って自分で自分の中をちゃんと観察すること、自分と愛情足りてるかなって、足りてなかったら自分をもっと愛す努力をしたり、うんうん、たくさんいいものを食べて、やりたくないと思ったら寝てっていう、自分のことをたくさん可愛がってあげるというか、うんうんうん、人から可愛いねって言われるんじゃなくて自分をとっても可愛がってあげるっていうことをやっていくと、うん、なんかもう愛の循環みたいなことが起きて、うん、楽しいなって思って、そういうのが本当に今はこの世に生まれてきた意味とか言ったら大げさだけど、こういうことをするために私来たの、なんか生まれてきたのかなとか思ったりして、そうだから今はすごく楽しいかなと思います。
すごい好循環ですね。なんか自分がその残りの 1% を信じて突き進んでいって、それを認められて、でもっと自分を認めてっていうこの好循環が生んでいってっていうところで、なんか自分を認めるというか、この自分軸を戻すのって結構難しかったりするじゃないですか。そこのなんかコツとかっていうのはあるんですか、自分を褒めたりするとかっていう。
え、もう超些細なことも褒めました。例えば早く起きたいい時に起きれなかったとしても、起きれなかったなって思ってる自分、後悔してて偉いみたいな、そういうもうちょっとしたことを褒めたり、あとお風呂入りたくないな、入った、めっちゃ偉いみたいな、もうそれ当たり前だよねみたいなことから褒めていくと、褒め癖がついて、褒める、自分褒めるとめっちゃ脳が多分褒めることにしかいかなくって、他の人のことも褒めるしかなくなるんですよね。そうだから、あ、めっちゃ可愛いこの人みたいな、今まで別に可愛いって思ったような基準じゃなくっても、自分のことをめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いってずっと思ってると、人のこともめっちゃ可愛く見えたり、やってる内容にいちいち感動したり、なんか太陽が昇ってることも日常的すぎて忙しい時って感動もしないけど、太陽って分け隔たなく私たちに愛を降り注いでくれてるんだなって思ったり、急にすごいなみたいな。太陽がないとぶっちゃけさっき言ったトマトとかも育たないし、光合成とかもしてなくて私たち酸素も吸えないとか、そんな当たり前のことを一個ずつなんか感動できるようになって、それがセンチメンタルとかじゃなくてすごいなみたいな、太陽って超すごいみたいな。そしたら太陽のとこに行って遊ぼうとか言って海に行ったら、子供アトピーだったんですけど、海がすごい浄化をしてくれて、なんか海に行くと肌が綺麗になっていくみたいなのを見ると、海ってすごいみたいな。
なるほど、
海って本当にすごいとか思ったり、なんか一個ずつとにかくすごい感動が増えて、だからちょっとずつ自分のこと何でもいいから褒めてみると、私はなんか運が回ってきたのかなと思うぐらい、もう全部変わっていったんですよ。私の周りの今一緒にいるハッピーなお友達もみんなそうで、自分を好きになったら周りが超ハッピーになったみたいな。誰かになんか壺を買ってハッピーになったとかじゃなくって、とにかく無料で自分をハッピーにできるって超すごいなと思って、そうだからこれをヨガを通してみんなに伝わっていけたらいいかなって、この自分はダメだとか思ってほしくなくて、そうそう、自分って超すごいんだよみたいな なんか前アメリカ人のお友達にヨガをやってる時に I'm here for a big reason って言われて、自分で行ってみてって感じで言われた時に、もうここには大きな理由があって私は存在してるっていうことをヨガを通しながらずっと言っていくんだけど、なんかもうそういう気がしてきて、私たちみんなそれぞれ見た目は何も違うけど本当にここにいるだけですごいんだなみたいな、それを感じて、みんなもそう感じてほしいな、一人一人のこのありがもういるだけですごいみたいな、そういうのをヨガを通してみんなが自信を取り戻してほしいというか、普通はっていう感覚にとらわれないで生きていけたらもっと楽になってもっとハッピーな循環が生まれるんじゃないかなって思います。
まずは矢印を外に向けるんじゃなくて内側に向けるってことですよね、なるほどです。いや、もっとお話聞いていきたいんですけどね、ちょっともう時間も押してしまっているので、ちょっとここでね、エンディングに行きたいと思います。
はい、
さて15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。本日の研究を振り返ってみて、ゲストの和崎さんいかがだったでしょうか。
今日はすごい楽しかったし、自分のこの思いとかが話せて嬉しかったです。どうもありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございました。もう学びがたくさんありましたね、
ありがとうございます。
皆さんにあのお伝えしたいお知らせとか、あ、なんか最後にパ、はい、ないですか。
あります。
パーティーちょっと
オンラインヨガサロンを経営していて、シングルパーレント無料でやっているので、日本全国からズームで開催しているので、ぜひで普通 あのシングルパーレントでない方は6000円という会費があるんですけど、これもみんなで愛の循環ということでやっていってますので、ぜひご興味がある方はサンキストムーンヨガでやってるのでよろしくお願いします。
サンキストムーンヨガ、はい、ありがとうございます。
ズームでもできるんですね。
はい、ズームでやります。
それありがたい
ですね、この時期に。確かに、
いいですね。ぜひ皆さん興味のある方はお願いします。
お願いいたします。ってことで、あの飲食店の方募集しますか。
あ、そうですね、あの先ほどもあの行ったんですけど、チラコスではあのお弁当を毎週取ってますので、そちらで飲食店の皆様何かおすすめのものとかございましたら、こっちもやっ私もところもやってっていう方もいましたら、ぜひコメントにてお知らせしていただきたいです。
あと一ついいですか。
あ、はい、
私酒屋もやってて、ロベルト商事っていう酒屋なんですけど、今あの緊急事態宣言で飲食店にお酒が卸せないので、個人の宅配もやってるので、そちらもどうぞよろしくお願いします。
ロベルト商事、
ロベルト商事さん、
と何でしたっけ、と
シェイクハンズ、
シェイクハンズ
と八坂、八
坂さん、は
い、はい、ありがとうございます。
お願いします。
はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると
和崎と
エディでした。また来週、
また来週。